今日恵みいただく御言葉は創世記の18章1節から15節です。創世記18章の1節から15節です。最初に8節までをお読みします。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げて見ると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなたのしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに調理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちの日常にある日突然盗人のように現れるお方。主よ、今もこうしてあなたは目で見ることはできませんが、しかしこうして私たちを支配し、この礼拝あなたの御言葉を機関としているこの生徒たちを今あなたが整えておられ、このしもべの唇も整えておられることを覚えて感謝いたします。主よ、どうぞ私たちは今日あなたの恵みの御言葉を、あなたの祝福をいただき尽くすことができますように。主よ、どうぞ全てを支配してください。この語るしもべの唇も、またこれに預かる一人一人の耳も心も体も一切をあなたの幸いと祝福と栄光のうちに整えて、そして今日あなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように熱心を導いてください。どうか今父上によって我らを整え清め、命で満たしてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回は17章でですね、アブラムがアブラハムという名前に、またサライがサラという名前に変わりました。ハーラフ のヘブライ語でハーラフという言葉は歩むという言葉ですけれども、そのハーラフの歯がですねアブラムにくっついてアブラハムに、ね、サライはサラハ、まあ、日本語の聖書では、ね、分かんないんですが、英語では H が最後についてます。サラ、名前の最後にこの主と共に歩むというその印がですね名前に付けられて、そしてアブラハムにはかつれの印が与えられ、そしてアブラハムは早速かつれを施して、そして神の民たる印をこのイスラエルの男子に付与することを、アブラハムは本当に信仰による行いをしたところを前回見ました。で、今日の箇所はですね、主が3人の人として現れて、そして、アブラハムに対し、また、サラに対して、 まあ、特にですね、今日はサラが、心落ち込んでいて、とても、ね、サラという名前にふさわしくない、まあ、サラという名前、もうサライという名前も王女という意味なんですけども、とても王女にふさわしくない、本当になんか惨めな年寄り女として、希望の持てないものとしてのアイデンティティを相変わらず持っておりましたので、それを整えるためにですね、主は今回現れてくださったんですね。で、主はこのマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。3人の人として現れたんですけども、で、まあ後で分かるんですが、このうちの2人が御使いで、1人が主です。で、3人の人として現れて、で、アブラハムはですね、彼らを見るなり走っていって地にひれ伏して礼をして、で、まあ、一見見たところによりますと、ね、アブラハムなんかこの3人主なのかなって思ったように見えますけども、どうやらですね、このパレスチナ地方では、まあ、今でもそうなんですけども、客が、ね、来た時、見ず知らずの人が現れた時、その見ず知らずの人にですね、いかにもてなすかということで、その家の、まあ、品格といいますか、お家が、知れる、まあ、今でもそうなんですけども、まあ、そういう、まあ、世の中でいうところの、まあ、美徳と言われているところですね、まあ、彼は美徳と言われているところに従って、まあ、彼らを、まあ、このように、まあ、本当に、見るからにすごいもてなしをしたんですね。まあ、ここでアブラハムは3節で、ご主人と、呼んでおります。で、これヘブライ語ではですね、アドンというんですけども、でこのアドンというのは天地を作られた主の主ではなく、主人、ね、妻が夫に対して主人と呼んだり、あるいは奴隷がその主人に対して主人と呼ぶ、まあ、そういう言葉がこのアドンという言葉ですね。で、まあ、主アドナイという方の主ではなく、アドンという方の主を使っているところから、まあ、きっとアブラハムはこの時まだこれが主だとは分からなかったような感じだと思います。ね、5節見ましても、まあ、それで元気を取り戻してください、ね、それから旅を続けられるように、ね、もし主であるならば、ね、疲れるを知らず、ね、旅を続ける必要もない。でもアブラハムが、ね、食べ物を持ってきて、それで元気を取り戻してくださいって言ってるところを見ますと、どうやらアブラハムはこの時まだこれが主だということは分からなかったようです。で、アブラハムは、まあ、世の美徳と言われているところに従って、まあ、これをしたんですけども、本当に私たちキリスト者もですね、その世の中で徳と言われていることを、それをないがしろにしてはならないんですね。パウロも、ね、フィリピの人たちに全ての真実なこと、全ての誉れあること、全て正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他徳と言われることを称賛に値することがあるならば、まあ、そのようなことに心を留めなさい、まあ、ピリピ書の4章の8節なんですけども、パウロは進めております。ですから本当に私たちですね、世の中において徳と呼ばれていること、これをないがしろにしてはならないんですね。まあ、神の国は、まあ、大きなことです。まあ、キリスト者の中で、まあ、なぜかですね、世の人よりもはるかに非常識であったり、世の徳と言われていることよりも、なんか私は神の国のことをしたいのとか、まあ、言う人はいるんですけども、でも神の国という大きなことを任されるためには、本当に、この世の徳と言われる小さなこと、小さな常識、まあ、そういったことをないがしろに、そんな小さなこともできないようでは、神の国という大きなことは任せられないんですね。アブラハムはその点ですね、本当に神の国のことだけでなく、世のことに徳と言われることも、まあ、このようにですね、もう忠実に実行しました。アブラハムが用意したのは、まず、ね、サラのところに走っていって急いで戻って、三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。三世屋、下の客中見ますと1世屋は 7.6 リットルですね。三世屋資産21で、まあ、21.2 リットルかですね。牛乳1パック1リットルが22 香薫の小麦粉を持ってこの3人をもてなして、でアブラハム自身も、ね、牛のところに走っていって、ね、もうこの彼99歳のおじいさんで、サラは89歳のおばあさんなんですけど、走っていって、ね、牛を、ね、料理することをことづけして、でアブラハム自身は、ね、牛乳、まあ、チーズですね、チーズと牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて、ね、彼らの前に備えて、でアブラハム自身は木の下で彼らに給仕していた。すごい元気で、すごい使える姿勢ですね。で私たちも、ね、世の中を歩んでいるうちにですね、本当に知らないうちに実は主のしもべをもてなしていたかもしれないんですね。ヘブル書に書いてあります、ヘブルの13章2節ですね。ヘブル書の13章2節にこう書いてあります、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました、ね、ここでは、まあ、アブラハムは知らずに主をもてなし、御使いたちももてなしたんですね。でもこのヘブル13章2節にはある人々は、で人々って書いてあるんですね。アブラハム一人だけでないんです、御使いをもてなしたのは。歴史上キリスト者、本当に多くのキリスト者たちは知らないうちに御使いたちをもてなしたんですね。皆さんももしかしたらもてなしたことあったかもしれないんですね。ですから本当に私たち日常というこの、ね、つまらない日々と思えていることでも、本当に主がですね、いつ現れるか分かりません。盗人のように主は捉えると、だから目を覚ましていなさい言われました。そしてイエス様もこの主のしもべのこの小っ端の一人にでも、最も小さなものの一人にでもしたことは、それは私に対してしたことだ。ですから本当に私たちは気を抜かずですね、なんか日曜日だけとか、あるいはこれ生徒の交わりだけなんか霊的に踏ん張って、それ以外はもうのんべんだらりと、そうしてると本当に 主がですね、いつ現れるか分からなくて、ね、本当に夜中酔っ払っているところに主は思いがけず帰ってきて、それでそのしもべを打ち叩くに違いありませんとか書いてありましたね。ですから本当に日常をおろそかにしてはなりません。アブラハムは日常をおろそかにしなかったから主をもてなしてですね、でそれで主ご自身から本当に豊かな恵みを癒しないをこれからいただくんです。この創世記18章の9節以降に、そのことが書いてあるんですけども、彼らに給仕していたアブラハムに彼らは、創世記18章9節に戻ります。で彼らは本当にびっくりするようなことをアブラハムに言うんです。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。で前回のところで、やっとサラ以下サラという名前が与えられたばかり でまだこの時サラは身ごもってもいない状況ですから、まだそれから何ヶ月も経っていない状況ですね。で彼は唐突にですね、あなたの妻サラはどこにいますか。アブラハムびっくりしたでしょうね。ついこの間主から与えられたばかりの、このサラという名前を知っている、しかも自分の妻の名前を知っている、もうこれはただものではない、何か主の何か使いか主ご自身か、まあ、そういうふうにびっくりしたでしょうね。で、その続く言葉をもっと彼をびっくりさせます。受説ですすると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。主ご自身がついこの間言ったことを、同じことをですね、この3人の旅人がなんと突然言い出した。もうアブラハムはこれは主ご自身に違いないと思ったでしょうね。でサラもその後ろで聞いておりました、この言葉を直接。この前の章の17章では主はアブラハムに現れて、妻の名は、ね、サライからサラにならなくてはならない、でサラに、ね、男の子を与えよう この17章の15節16節のところで神様はアブラハムにこのサラのことを言っております。17章の15節、また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる、ね、神様この時アブラハムに新しい名前を与えたと同時にサライという以前の名前をサラと作り変えたんですね。そして彼女は国々の王たちが彼女から出てくる、国々の母となる、その約束を与えられたばかりでした。で、サライという名前、もうサラという名前も両方ともですね、名前の意味は王女という意味です。で、まあ、前回学びました通り、ハという名前、ハーラフ、カッシュと共に歩むというヘブライ語のその H という単語がこのサラにも、サライにも付けられて、彼女は主と共に歩む王女になったわけですね。以前はただの王女様でした。でもそのただの王女から主と共に歩む王女に彼女のそのアイデンティティが作り変えられたんですね。ところがですね、サラはこの17章でも言われてアブラハムから聞いているにもかかわらず、彼女の心は相変わらずしないたままだったようです。そして今回この3人のなりを、人間のなりをして主が現れて同じことを言われた、直接聞いたにもかかわらずサラはですね、心の中でそれを笑うんですね。11節から12節をお読みします。18章の方の11節からアブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った、老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、それに主人も年寄り でこのただならぬ客人たちの言葉を、ね、聞いてもそれに対して驚きもせず逆に笑ったんですね。何の楽しみがあろう、こんな老いぼれ果ててしまったこの私に、ね、それに主人も年寄りじゃありませんかって、ね、もう本当に主が現れたこと、主がですね本当に奇跡的な形で突然ある日突然現れたにもかかわらず、でも彼女にとっての現実はそういう主の不思議よりも自分の夜年並み、そちらの方がさらにとって現実、そっちの方が彼女の中で力を占めて彼女の思いと心を支配していたんですね。主の言葉よりも彼女のその思い込み、もう確かに彼女を世間から見れば絶望的ですね。89歳でもう女の道が止まっていた、生理ですね、それが止まっていた。そして自分の子ではない、ね、アブラハムと、ハガルとの間に生まれたイシュマエルも、もう彼はこの時13歳で、ね、もう元気な男の子の盛りですね。家のしもべたちも、ね、イシュマエルちゃんかわいいとか、イシュマエルちゃん大きくなったねとかで、もうハガルとアブラハム、イシュマエル、これがもう家の中の主人公みたいな存在になってて、それに対してサラはもう主人公の座から遠のいて、もう自分は89歳、生理も病んだ、子供を産むなんてことはもう、ね、望めない、そういう現実、そういう夜年並みが彼女にとっての、真実よりももっと力強い現実の方が彼女の思い占めていたんです。だからこのただならない客人たちの言葉を聞いても、ね、老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう、主人も年寄り、ね、そう言って力なく笑ったんですね。でもしかしは言われるんです。13節、 そこで主がアブラハムに仰せられた。不思議ですね。主はサライにくるって振り向いてサライと目を合わせてサライに行ったんじゃなくて、主はアブラハムに仰せられたんですね。この時サラは後ろの天幕の入り口のところにいて、要するに彼ら3人からそれは見えないんです。でしかも彼女を、ね、心の中でこのことを言ったんですけども、でもそれ彼ら3人にあたかも聞こえたかのようなことを言われるんです。そして主はアブラハムに仰せられるんですね。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか、主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時さらには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。もうサライはびっくりしたでしょうね。もう自分の心を口に出してもいないのに、また心の中で笑ったのに、でも主はその全てを見透かして、その3人、ね、サラから見ればこの3人は背中を向けているんですね。こちらから見れば、で自分は天幕の後ろ側に隠れていて気づかないはずない。でも主は自分の存在を知っており、そして自分の心の中で笑ったことも知っている。もうびっくりしたんですね。なんで主はここサラに面と向かって言わずに、まず最初はアブラハムに仰せられたんでしょうか。主はですね、一家の主人は、夫なんですね。そして夫が主からいただいたこと、主から、ね、妻は将来こうなると与えられたことを、それをしっかりと妻に、ね、伝授して、そして妻の信仰、しないという信仰を、ね、しっかりと整えてあげなくてはならないはずなんですけど、でも、ね、アブラハムは信じて、もうその日のうちに活性を施すほどもう信じていたんですけど、でもサラ彼女は、ね、主ご自身がこうして3人で現れても、ね、もう三位一体なる主が現れても、でも心の中で相変わらず笑って信じきれていない、主人の責任でもあるわけですね。ですから皆さんが、ある、ね、人たちを、方々を導いて、霊的に導いている、あるいは息子娘たちがいるとしたら、主人たるものは信仰をしっかりと養わなくてはならない。でそれでもし、その養うべき子供たちや、また導かれるべき、養われるべき生徒たちが信仰がしないといったら、主が現れた時ですね、なぜ、ね、サラはなぜ、ね、あなたが養っている彼らはなぜ、ね、そんな不可能だと言って、ね、笑うのか、ね、そういうふうに、ね、言うんですね。ですから主がなんでこの時、ね、3人の人の成り立ちをとって現れて、そしてついこの間約束されたことをもう一度全く同じ約束を、ね、繰り返して言われたのか、きっとそのアブラハム自身に、ね、妻をしっかりと養いなさいという戒めもあるでしょう。またサラ自身と直接会ってですね、本当にサラ、その失えてる信仰、あなたは、そんな心の中で笑って自分を自重するような、自分をあざけるようなそんな心持ちでいてはならないよ、ね、あなたは必ず来年の今頃男の子が生まれると私は言った、だからあなたはもうそれを信じていなさい、あなたはもともとただの王女という名前だった、確かに世の王女は、年を置いていきます。で女の道もやがて止まります。でも主と共に歩む王女というそのサラというアイデンティティが付与されたあなたはですから主と共に歩む王女らしくなりなさい、そのことを伝えるためにね、主はこのサラに現れたんではないでしょうかね。サラに対する約束、それはあなたは、ね、来年の今頃男の子を産む、そして、ね、あなたはその名前をイサクと名前付けなさい、ね、イサク、笑い、ね、彼は笑うという名前の意味でした。笑いという名前を付けなさい、そして私はあなたを祝福し諸国民の母として 王たちがあなたから生まれるようになるぞ、だからその王女らしい信仰を取り戻しなさい、ね、そういうふうに主は言われたんじゃないでしょうかね。サラはこの時、ね、主が現れるまでは本当に卑屈な信仰でした。本当に、ね、自分はもう何もかも置いてけぼりにされた、もう、ね、子供を産むその望みを得ない、何の楽しみがあるだろう、主人ももう年寄りじゃないか、ね、そういう信仰だったところを主が、ね、彼女に現れて、ね、彼女をこのようにもう本当に嫌がおうなしに信じるしかないような、ね、そのように主はするために現れたんでしょうね。主はこうしてですね、彼女の信仰も整えました。もはや、ね、望み得ないようなこと、それを、ね、主ご自身が現れて、いや信じなさいと、ね、そして彼女は実際信じたんです、ね、彼女は本当にこのことによって信じたんです。ヘブル書に書いてあります。ヘブル書の11章の11節のところです。ヘブル書11章11節と12節をお読みします。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。アーメン。書いてありますね、信仰によって、ね、サラも、ね、もうすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました、ね、信じたんですね。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたんです。彼女はもうその年を過ぎたのに信仰によって子を宿す力が与えられました。で、彼女に与えられたのは、ね、子を宿す力だけではないんですね。どうやら彼女の美しさもこの時また取り戻したようです。と言いますのは、今日お読みした創世記18章なんですけども、創世記20章を見ますとですね、カナン の、アビメレクという異邦の王のところに彼らがこの後行くんですけども、そのアビメレクという異邦の王はこのサラを見たらですね、美しいっていう理由で自分の思ったように召し抱えてしまうんです。アブラハムから取り上げて、美しいからということで、ね、取り上げてしまうんですね。89歳のおばあちゃん、美しいという理由で奪われる。本当に主はですね、子を宿す力を与えるだけでなく美しさも与える。ですから女力をですね、もう信仰によって取り戻すことができるんです。女性の皆さんも男性の皆さんもですね、その男性としての権威、またもう失われた信仰、ね、前回のところでアブラハムを取り扱われましたね。取り戻すんですよ、女力、子を宿す力、また、ね、奪われるぐらいの美しさも取り戻すんです。確かにサラ、もともと生まれつき美しかったです、ね、エジプトに行った時もパロに召し抱えられてしまいましたね、美しいという理由で。でも、ね、そのような、ね、王女、ね、世の中の女の子はみんな王女を憧れますね。プリンセス、シンデレラ、シンドローム、とにかく美しさを憧れて、もう、王女になることを求めるんですけども、でも世の王女というものはですね、年を取ったり、すれば衰えて、また美しさも、ね、どんどんなくなっていくものですけども、でも主にある王女、主と共に歩む王女、サラ、ね、サライは失います。でもサラは年老いてもなお美しさと子を宿す力、命が、ね、与えられる力、笑う、その笑いのネタもまた主は与えてくださるんですね。主にある人、主と共に歩む女はこのようです。主と共に歩む男はアブラハムのようになることができます。この、ね、サラとこの主との、主とのやり取り、ね、笑うという言葉が、ね、12節に1回 13節に1回、14節にはなくて15節に2回、ね、笑いという言葉が出てきますね。この笑いというキーワード、イサクという名前は、彼は笑うという意味でした。1年後に彼女が産むべきイサク、笑い、彼女は実際この後イサク、笑いを生み出します。で、彼女がイサクという名前を呼ぶたびに、この出来事を思い起こしたでしょうね。イサクを生み出す1年前までは本当に自分は死なれた信仰だった、老いて希望もないものだった、笑いといっても自分を蔑むような笑いしかできなかった、力なく、こんな私に子供がなんていう、そういうもう無理な笑い、人はですね、あまりにも無理なことを、約束として与えられると笑いしか出てこないですね。でも主はですね、その力ない笑いを本物の笑いに作り変えてくださるんです。自分を蔑む笑いしかできなかった女が腹の奥底から笑うことができるようにしてくださり、もう年寄り女の虚しいものから王女へと、しかも主と共に歩む王女へと作り変えてくださいました。こうしてサラの信仰は整えられて、子供を生み出すその下地が彼女の中にも整えました。彼女この時89歳です。いかに89歳であろうとも、主と共に歩むのあるならば、若くて力のあるハガルを押しのけて、出し抜く力が与えられます。そして美しさ、美貌もまた与えられるんですね。それに、自分はもう自重するような卑下した笑いしかできなかった、そんな自分を本当に腹の奥底から笑うことができるように、主は作り変えてくださいます。主は、サライは、私は笑いませんでした、ひとたび打ち消しましたけども、でも主はいや、確かにあなたは笑った、サラは私は威嚇しませんでしたと打ち消したんですけども、でもいや、あなたは確かに威嚇生み出す、主は、その失えた信仰を打ち消して否定してですね、いや、あなたは確かに威嚇生み出すよ、あなたは確かに笑うよ、あなたは確かに命を生み出すよ、そのように本当に主は私たちの失えた信仰を、打ち消して強い信仰、王女の信仰へと作り変えてくださいます。どうか皆さんも、サラのように本当に自分には何の喜びがあろう、何の楽しみがあろう、そのような失えた信仰が、作り変えられて、もう女性の皆さん、主と共に歩む王女の信仰が取り戻されて、また男性の皆さんも、アブラハムの信仰が取り戻されて、この後の歩み、後の人生が本当に幸いと命を祝福と笑いに満ちたこれからでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、今いただいた御言葉をよく咀嚼し、よく噛みしめて、よく味わい、そして自分自身の失われた信仰を主にあって整えていただきましょう。また命がこれからますます、まあ、もちろん肉体の、赤ちゃんを生み出すとかそういうことも結構ですが、霊的な命を豊かに生み出すことができますようにと、また本当に美しさも取り戻すことができますようにと、女力が、男力が取り戻されますようにと、信仰を持って祈り求める時をしばし申したいと思います。いや、主はあとのうちにあって、主の私たちは作り変えられます。主はどうぞ私たちに新しいそのアイデンティティを与えてください。主は私たちのうちに命を生み出す力を、霊的に産んで増えて地に満ちていく幸いを預かわせてください。失えてしまった信仰、主よ、あなたはこれを奮い立たせてくださる主であることを感謝いたします。主よ、どうか一人一人の信仰がますますこれから整えられ、作り変えられ、ますます美しさもまた取り戻され、また力も取り戻され、主よ、女力、男力がますます増し加わっていきますよ。そして本当に神の民は違うと、世の人が神の民を見たときに、本当に彼らには力ある主が確かに生きて働かれおられるのだということを、世の人たちがそれを見て知り、また信じますように。 イエス・キリストにあって主を整えてください。力を増し加えてください。主よ、またここで御言葉によって整えられた命魂たちが、ますます命が、まかれた命の種が何倍にも、主よ、30倍60倍100倍の実りをもたらしますように。主を産んで増えて地に満ちようとあなたはおっしゃいました。どうか神の子たちが産んで増えて地に満ちていく幸いに、これからますます豊かに預かっていきますように。主をこの場所にますますあなたの命たちが産んで増えて満ちていきますように。御言葉によって養われる生徒たちの集いが起こされますように。また御言葉の種をまかれたこの生徒たち、この働き人たちが、ますます多くの生徒たちに御言葉の種でもって巻いて、主を失えた魂に命を、主を笑いのなくなってしまった人々には笑いを届けるこの生徒たち、この働き人たち一同でありますように。今日いただいた全ての命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。あれれ、愛する主よ、今日もあなたが命の御言葉によって導いてくださったことを感謝いたします。どうか一人一人がアブラハムの子孫、サライではなくサラの娘として、主よ、どうか信仰のものとしてあなたが整えてください。信られている信仰がありましたら、あなたが強めて、主よ、あなたは確かに笑ったと、主よ、卑屈な笑いではなく、また冷えた笑いではなく、本当に腹の奥底からのお笑いをもたらしてくださいますように。ますますあなたにあってバカバカしく、強く、また美しく作り変えて、そしてあなたにあって整えられた命の君である主から、命の美しさ、命の力強さ、命が増し加わる幸いに預かるこの生徒たち一同でありますように。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では祝祷いたします。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。